おはようございます。奥武史です。今朝の音声をお届けします。ちょっと久しぶりになりました。ですね、今日のテーマはですね、好きなことで起業して売れる人と売れない人の決定的な差というテーマでお話をしたいと思います。今これを音声を取っているのがね、2020年の8月なんですけど、まだね、新型コロナウイルスがなかなか減らずに、大変な思いをしている方も引き続きたくさんいらっしゃると思います。まあそんな中、経済的にもやっぱり大変だったりもするし、時代がかなりね、大きく変わってきているなというふうに、僕自身も感じています。で、今まで起業していた人、開業していた人、これからね、なかなか変革を求められるような時代になっていくし、新しく学んでいくこととか、行動力を上げていくこととか、どんどんチャレンジしていくことっていうのはすごく大事になっていくかなと思います。それからお勤めでやってる方っていうのも、会社の収入だけ、一本だけでやっていくのは非常にリスクが高まってきているので、おそらくこれから、すでにですけど、ダブルワークという形で副業をやっていく人っていうのが今どんどん増えていますね。昔はその本業プラス副業って扱いでしたけど、副はダブルの副業ですよね。複数の副で副業っていう形でやっていく人も、これからますます増えていくだろうという状況です。で、なので、その起業の世界っていうのはまたね、大きく変わっていくのかなって思っている中で、この売れる人と売れない人の差って、いろいろあるんですよね。で、その中でね、やっぱり好きなことでせっかく起業したのにうまくいってる人とうまくいってない人、何が違うんだろうっていうのってね、パッと見でちょっとわからないと思うんですね。なのでちょっとそれを話をしたいと思います。で、その前にちょっと前提として、奥武史流の起業方法としてね、よく言っているのがあります。まず大きく分けて2つありまして、自分らしさとか、自分の好きなテーマとか、自分がこだわりたいこととかを取り扱って、それをテーマに起業していくっていうやり方、私らしさ系起業って呼んでいます。それから、一般的にニーズが強いもの、売れやすいものとか、マーケットがあるもの、こういうものをテーマにして起業するのが成功系企業って呼んでいます。これは私が勝手に名付けてるだけなんですけどね。で、それぞれのいいところで自分の好きなこととか、やりたいと思っているテーマ、を、実際に売れる形にして、伝わりやすい形にして、やっていく、この2つをミックスしてやっていくのが、奥がよく言ってる幸せ系の起業の仕方っていう感じですね。はい。これを聞いていただくと、なんとなくまず一つ目ちょっとわかるかなと思うんですけど、好きなことで起業してね、好きなことをテーマにして起業して売れる人と売れない人のさ、今ね、このニーズの話をちょっとちらっと出したんですけど、ここがまず一つ目として出てきますよね。好きなことで起業する場合って、自分の好きなことだからやりがいあるし、充実感あるし、楽しいし、なんだけれども、偶然それがすごくニーズのあるものだったら自然と売れるんだけど、ニーズがなかったりするとなかなか売れないんですよね。で、逆にニーズがある方、成功系企業の方は、当然ニーズがあるものだから比較的売れやすかったりはするんだけど、自分の好きなものでなかった時は、長続きしないとかね、楽しくなくなっちゃったりとか、燃え尽きちゃったりとかっていうことがあったりするんで、それぞれ一長一短なんですよね。なので、この二つのいいとこ取りしていきましょうっていうのが、奥がおすすめしているやり方なんですけど、ちょっと話が戻ってね。なので、その好きなことで起業した時の弱点、売れないパターンというのは、そのニーズがない、全然ないパターンですね。これは分かりやすいかなと思うんですけど、実はもう一つありまして、それをあまり今まで話したこと、したことがなかったんで、ちょっと話そうかなと思っています。例えばですね、実際にあった事例として、昔ですね、ある方が、いますと、女性ですね。仮に A さんとしましょうか。で、その A さんは、アロマが好きで、アロマ自体もそうだし、アロマトリートメントとかね、大好きで、それをテーマにサロン開業をした方がいます。で、アロマトリートメント、アロマサロンですよね。だから、ちょっとリラクゼーション寄りのサロンをやりましたと。で、最初ね、頑張って、なんとかかんとか、ちょっとね、月数万円から、なんとか10万円超え、のところまでは行ったんだけれども、なかなかこれ一本でちょっと食べていけるだけの売り上げが上がっていかないと、いうのが、1年ぐらい続いていたんですね。そのままだとちょっと苦しいじゃないですか。で、どうしようかということで、奥のところに、コンサルに、その時は受けに来てくれたんですね。何年かコンサルさせていただいたんですけど、で、この方結果的にどうなったか、 っていうと、まあ、売上としては、まあ、ちょっと具体的な数字は出せないんですけれども、まあ、このところに来ていた時の5、6倍ぐらいまで売上が伸びたんですね。で、これ何やったかってことなんですね。で、彼女はそのアロマが好きで、アロマトリートメント好きでということで、それを最初テーマにしてて、それは良かったんですけど、まあ、その、アロマトリートメントって、なんていうんだろう、好きな人はもちろんたくさんいるんですけど、ちょっとそれを受けたいって思う人の人口はちょっと少なめなんですね。で、あと、その、リラクゼーション系ってなかなか難しくって、ニーズとしては、その緊急性がちょっと低かったりする部分が多いので、難易度はちょっと高めなんですよね。まあ、それでなかなか思ったように売り上げが、伸びていかなかったっていう壁に当たってたんですね。で、まあ、この時に、彼女は何をやったかというか、まあ、何をアドバイスしたか、っていうとね、まあ、彼女が変えたことですかね。変えたことは、エステのメニューを取り入れたんですね。エステのメニュー。で、まあ、マシンを、取り入れて、エステメニューを取り入れましたと。で、アロマとエステのサロンを始めました。まあ、始めたというか切り替えましたですね。で、切り替えたことで、エステってまあお分かりの通り、まあニーズとしてはやっぱり昔からあるし、強いし、単価も高いし、やっぱりこう綺麗になりたいっていう願望っていうのは女性はね、多くの方が守ってたりもするので、売り上げは当然上がりました。まあ、そこでね、ただエステを取り入れただけじゃなくて、いろいろカウンセリング工夫したり、見せ方工夫したり、ブログ頑張って書いたりとか、もちろん努力をたくさんしたんですけれども、まあ、このエステを取り入れるっていう、切り替えをしたことで、まあ、売り上げは上がりました。で、すごくね、印象的なのが、そのエステを、まあ、取り入れようと思ってるんですっていう感じでね、まあ、ご本人がおっしゃってたんですけど、ただそのアロマをやっぱりやめたくないと。アロマサロン、を完全にやめてエステサロン一本っていう感じにはちょっとなんかしたくないっていう感じがあったんですよね。なんでその時まあ奥が言ったのは別に両方やればいいじゃないですか。で、アロマはアロマで好きなんだからやればいいし、で、エステでまあできるんだったらそれもやればいいし、どっちもやりたいんでしょ？で、やりたいってことだったんで、まあやりましたと。で、この方は結局、その好きなこととしてアロマトリートメントをやりたいっていうことだったんですけど、もっと突き詰めていくと何やりたかったかっていうと、その女性の内側からの美っていうのかな。その外側からちょっと何かをこう、変えるだけじゃなくて、内側から変わっていける美とか、癒しとか、そういう部分がまあ好きでやりたかったんですね。なので、なんていうのかな。そこをこだわりたいからこそ、全く違うことはまあ当然やりたくないんだけど、まあちょっとその切り替えてってね、切り口を切り替えて、ニーズのあるものを掛け合わせてやるっていうふうに、まあ選択肢として取ったんですね。で、これって何が起きたかっていうと、今日のテーマにやっとまあ前戻ってきます。好きなことで起業して、売れる人と売れない人の決定的な差。これは愛情と情熱の差だと思いますね。愛情と情熱の差。今、例に出した A さんの場合は、この女性の内側からの美とか、その癒しとか、そこのお手伝いをしたいとか、あと自分自身が大好きだっていう、この愛情と情熱を持っているので、まあ、売れるパターンなんですね。で、この愛情と情熱を持っている人っていうのは、いろいろこうメリットがあって、まずこう、うまく売れなくっても簡単に諦めないんですね。何ヶ月経とうと何年経とうと、まあ、まず諦めないです。逆に愛情と情熱が薄い人っていうのは諦めやすいんですよね。途中で手を止めてしまったり、途中で、人のせいにしてしまったり、できない言い訳を考えちゃったり、という感じで、まあ、手を止めればなかなか売り上げは上がっていかないっていうのがあったりしますね。あとは、そうだな。好きなことだからこそ大切にしたいっていう思いを持っていたりするんで、大切にして、したいからこそ、間違った形では届けたくないとか、間違った伝え方をしたくないとか、いう気持ちもあったりするので、取り扱っているものが、その自分が好きなことがね、うまく伝わらないとか、求められてないとか、いう形になった時にそれを無理くり届けたくはないはずなんですよ。大好きだから。情熱があるから。だから、情熱とか愛情とかある人っていうのは、大切にしたいからこそ切り替えるんですね。で、大切にしたいからこそ別のものに変えたりするんですね。大切にして、したいからこそやめたりするんですね。これができるんですよ。そのチェンジが早いんですね。もしくは逆に、こだわり続ける。 うん、でどちらにしろとにかくこだわり続けるにしてもチェンジするにしても、なんだろう、手を止めたりとか、さっき言った環境のせいにしたりとか、人のせいにしたりとか、どうせ私はダメなんだって言って、なんか、諦めちゃったりとか、っていうことがないんですね。だからないから、結局、どっかで売り上げは上がっていくんですよ。で、それが、こだわり続けてって、ようやく伝わるっていうパターンもあるし、よし、これは私を大切にしたいから、今は伝わってないんであれば、今は伝えるのはちょっと横に一旦置いておこう。で、実際みんなが今これに困ってるっていうものをまずやりながら、来てくれた人に、これって実は大事なんだよって私が伝えたかったことを、伝えようというふうにしたら、スパンと伝わるような、みたいな感じで、切り替えをしていくんですね。で、この辺の柔軟性っていうのは、さっき言った愛情と情熱の差から来てるかなと思います。はい。まあ、これかな。ニーズ以外に言うと、この愛情と情熱の差かな。で、もし、自分がこれやりたいと思ってね、このテーマで起業したいと思って始めて、売れていなくって困っている方の場合は、一旦ね、その自分が本当にそれやりたいと思っているかとか、本当に好きだと思っているのかとか、自分がどこまでこれを大切にしようと思ってるのかっていうのを、振り返ってみるといいかなと思いますね。なんか思い込んじゃってる場合もあるし、本当は好きだったはずなのに、なんかちょっと、躍起になってしまって、雑な伝え方になってるかもしれないし、場合によってはもう本当は大切なんだったら切り替えた方がいいのに、切り替えようとしなかったりすると、それって本当は大切にしてないよね、みたいな感じになってしまいますよね。まあちょっと難しく感じるかもしれないので、ピンとこない方はもう一回聞いてみてください。ということで、好きなことで、起業して売れる人と売れない人の決定的な差、これは愛情と情熱の差があるか、差ですねじゃあ愛情と情熱の 差ですね。まあこれがあるかないかで、変わってきますよと。で、ある方っていうのは大切にするからこそ、簡単に諦めない。大切にするからこそ、人のせいや環境のせいにしない。大切にしているからこそ、続けることができる。大切にしているからこそ、場合によっては完全にチェンジする。見せ方をもうチェンジしたりとか、取り扱うテーマ自体をチェンジしたりとか、いう感じで、まあ、いずれにしても、なんだろう、結果が出るまで続けていくことができるので、こういう人は最終的に売上が上がっていくというふうになっております。はい、どうかな、うまく伝わったかちょっとわからないですけど、お伝えしてみました。はい、こんな感じでですね、今後もまた音声で、お届けしていきたいと思ってますので、何かこんなテーマで話してほしいとか、ご質問とかありましたら、送っていただければまた音声にしてお届けしたいと思います。ではでは、良い一日をお過ごしください。あと今日はお盆ですね。うん。お盆どんな風にお過ごしですか？すごく暑いですけどね。熱中症に気をつけて、元気に過ごしてください。早くまたコロナ落ち着いて会いたいですねって言いながらも、落ち着く前に会えればを作ろうと思ってます。ではではまたお会いしましょう。奥武史でした。